東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
まず最初、胆からスタートします。胆の機能、臓器、胆があります。肝臓の下に胆のうがありますけれども、その胆のうっていうのは、あくまでも胆っていう機能の一部に過ぎないです。鉄道って言ったら、駅っていうのはあくまで鉄道の機能の一部に過ぎないです。で、胆のうもそうなんですが、大きいターミナルの駅ではありますけれども、鉄道そのもの、意味するわけではないですね。その胆の機能を担うために一つ重要なパーツではあります。じゃあこの胆の機能ってどんな機能があるかっていうと、いろいろあります。例えば胆の経絡で見ると、体の真横通ってます。外側です。目尻からスタートして、頭のてっぺんの側頭部を通って、で肩通って、脇通って、腰の側面通って、お尻の外側通って、で太ももの外側通って、すねの外側通って、足の薬指で終わります。これは胆の経絡の流れる道です。そうすると見てみると、ちょうど体の真横通っています。ドアでいうと、ドアの真横の軸ということを意味します。要は軸があって、ドアで開閉することができます。開く、閉じる。だから開閉するという動きを司るっていうのは、この胆の機能の一つです。つまり一文字で表すと中枢の数です。で、胆っていうのはドアで言うと、ちょうどドアの腸使いの役割をしています。要は軸ですから、腸使いがあってドア開閉することができます。もし腸使い壊れてしまうと、開閉することできなくなります。ちょうど胆という体の真横を通りますので、胆の経絡が詰まったりすると、この左右回転するという動き悪くなります。胆の経絡で見てみると、胆の経絡というのは側頭部を通っています。で、頭の上、ツボの数一番多い経絡で何ですかというと、胆の経絡です。ですから頭の思考という活動に大きく関わってきます。特に決断力を司るのはこの胆の動きです。だから胆の働き弱くなってしまうと、その人くよくよになってしまって、決断力をかけてしまいます。で、なかなか決断することできない、物捨てることできないという特徴を表していきます。胆の経絡って体の真横を通りますので、そうすると胆の気が詰まっている場合だとすると、まず側頭部の頭痛よくあります。これいわゆる偏頭痛でよく出ます。で、あと胆の経絡、肩の真ん中通ってますので、胆の気が詰まってしまうと、肩の真ん中よく肩こりをします。で、あと脇のところ通ってますので、脇のところ、いわゆる肋間神経痛という症状がよく出やすいです。あと胆の気っていうのは、腰の横を通って、お尻の横を通って、太ももの横を通りますので、場合によって腰が横の方が痛いとか、あるいは特に一番よくある症状なんですけども、太ももの外側、ズボンの縫い目に沿って自分で親指を押してみてください。そういったところを詰まりやすくなります。あと足首の外くるぶしの下通りますので、外くるぶしの下、くぼんでるところ、そこを触ると結構痛いという方が非常に多いです。胆の気が詰まると、胆の気っていうのは夜中、真夜中ですね、23時から1時の間に胆の経絡に集中するというわけですから、胆の気が詰まって乱れている場合だとすると、自然の摂理だとすると、この時間帯になると人間というのは眠くなるはずなんですけども、睡眠に入る準備はなっているはずです。胆の気が詰まっている人の場合だとすると、この時間帯になってなかなか寝つかないです。いわゆる不眠症の一種です。寝つきが悪いという症状が出やすいです。あと胆の病気の場合だとすると、胆のうの中には胆汁蓄えているわけですから、胆汁が体液の中に溢れ出している場合だとすると、口の中に苦く感じたり、そういう朝起きて口の中苦い という症状がある方は、これ痰の病気があるではよく言われます。痰っていうのは主な働きなんですけども、肝の方で血液をデトックスします。デトックスした後の不純物ですね、有毒のものを無毒にした後のものっていうのは胆汁として蓄えられます。胆の機能がいい場合はこの胆汁の方は割ときれいなんですね。胆の機能が弱くなってくると胆汁は濃くなりますので、そうすると汚くなります。じゃあこの胆汁って何に使うかというと、消化酵素として使われます。朝食食べるときに、お昼食べるときに、夜食べるで、特に朝食食べるときに、これ消化酵素として胆汁使われます。胆汁というのは消化という活動を得て、で最終的に大腸から体外に出ていきます。胆と肝というのは五行の中では木です。世の中の木の役割を何にするかというと、木の役割ですね。木の役割というのは水を浄化するという役割をします。例えば皆さん農作物を作るときに肥料をあげます。人間の糞とか鳥の糞とか尿とか使って肥料として植物にあげます。あげた後にその植物、その汚い肥料をちゃんと浄化、水を浄化して、で最終的に成長して実って食べられるものになります。つまりその汚いものをきれいなものに変えていくのは、これは木のいわゆる木の役割です。体の中でも同じです。体の中ではこの木の肝と胆の役割というのは、水を浄化する、特に血液を浄化するといういわゆるデトックスという機能です。浄化するのはこの肝と胆の役割です。浄化す時代は肝でやります。浄化した後の残渣どこに入るかというと、胆の中に入っていきます。胆の中に入って、で今度この残渣をそのまま体の中に溜め込むと良くないですから、この残渣そのまま捨てずに肥料として使います。で肥料ってつまり皆さんご飯食べて、そのご飯を消化するために消化酵素として使います。で使った後にその肥料、ご飯と消化の活動を得て糞として最終的に外に出します。これ胆の一連の働きです。ですから胆のを安易に切ってしまうと、その肝で作ったその不純物、血液デトックスした後の不純物の出所はなくなります。そうすると例えば胆のの適切手術した後に15年ぐらい20年ぐらいで経つと、肝臓の方はものすごく硬くなってきます。いわゆる肝硬変とか肝臓のがんという症状という病気になりますね。これはまあいわゆる肝の結石なんです。その結石の元は何ですかっていうと、これは結石デトックスした後の不純物、そこにずっと溜まって溜まって溜まって、で最終的に硬くなります。胆のの中には胆汁溜まっています。ですから胆汁っていうのは消化酵素として使えますので、食事ちゃんとしてないでしたら、胆汁消化されないでだとすると胆汁がだんだん濃くなっていきますので、そうすると胆の中には結石ができたりします。よく朝ごはん食べない方非常に多いです。で朝ごはん食べない方、本来は後で E のところで話しますけども、朝7時から9時の間に E の経絡にエネルギー集中して食べるものをちゃんと消化吸収するために体準備できてますけども、朝は食べないでったりすると前の夜作った胆汁使われなくなります。そうするとその胆汁だんだんだんだん濃くなっていきます。で濃くなって胆の結石になったりします。胆の木自体も詰まりやすくなります。朝ごはん食べない人の一つの特徴なんですけども、太ももの外側親指で軽く押すと結構痛いという方非常に多いです。ですからここを押して痛いという方聞いてれば、大体の方っていうのは朝ごはん食べない。食べないという意味は2つあります。一つは本当に何も食わないという一つ、あとは何かのものを食べますけれども、でも食べる範疇に入らない。例えば朝ジュースだけ飲む人、咀嚼してないです。皆さん顎で噛むという活動っていう、これ咀嚼機能 なんです。でも咀嚼機能はこれ消化機能機能の一部です。だからよく噛むことはしないだとすると、これ消化機能を低下するということと同じですね。朝柔らかいものしか食べない、例えばパンだけ食べるとか、パンとコーヒーだけにする、そうするとほとんど咀嚼しないんです。あと野菜ジュースだけにするとか、あんまり噛まなくて済むようなものをヨーグルトだけにするとか、そうすると消化機能どんどん低下しますし、胆汁もあまり使われないんです。朝全く食べないタイプの人と、どっちかで言うと朝は食べるんだけど食べる範疇にならない食事をしているという方、こっちの方はほとんどです。そうするとそういう方の場合は時間経つにつれてだんだん胆の気が弱くなっていきますので、そうすると太ももの外側を押すと痛くなりますし、あとは肩が痛くなりますし、さらにひどくなると偏頭痛があったり寝つきが悪くなったりという症状になります。23時から2時の間に胆の経絡に集中するということ、この事実を知っていれば病気の診断にも使えますし、病気の治療ちゃんと良くなっているかどうかっていう判断の基準でもあります。例えば胆の気が詰まって弱くなっている、あれ強すぎという場合もあります。要は気病気です、気の病ですから、気と不足両方の可能性があります。まあ、いずれにしても正常ではないですから、そうすると胆の気を乱れている場合だとすると寝つきが悪くなるという症状出やすいです。夜中なかなか寝つかない症状がある方は、まず胆の機能低下しているということを疑うことはできます。それを治療してちゃんと胆の機能良くなっているかどうかって判断基準としては、寝つきが良くなっているかどうか、寝つきが良くなっていれば、要するにこの時間帯になっていく胆の機能正常であればちゃんと眠気が出てきて寝れるようになります。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。